27日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングソーショーと
劇団大崎長理恵です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでですね、はい、まあ先週話題に上がってた、はい、ビバンですか、
はいはい、
ね、もうちょっと今3週連続ぐらいでこの話してますけど、はい、最終回もできましたね。
やっと見ました。
見終わりました。ちょっと一生遅れで
その方がいいかもしれんな。
そう、
あの1週間待つから、
うん、
やっぱなんかあれ どんなとかで忘れちゃうのよ。
忘れちゃうし、正直その人の顔とかがさ、うん、なんか実はこいつが裏で犯人でしたじゃないけどさ、うん、裏でこいつもあのなんていうの、敵の味方でしたってやられても、うん、誰こいつってなりそうな、そう、何週間も離れてたらっていうのもあるんで、まあ、一気見の方が俺も良かったんじゃないかなと、うんうん、でやっぱり言ってた伏線の場所は全部当たりましたね。
そうなの？
そうですか。
当たりましたし、もう見てて、うん、あ、今この場面はあいつこいつこうだから、うん、ね、あのこいつの特技、うん、ね、なんかあの何グラムが測れますみたいなのだから、うん、こいつこれで知ってるなとか、
う
ん、とかもいろいろ当たったんですけど、うん、やっぱ外れてる部分で、うん、おーってなったのとか、
うん、
でやっぱその見逃した伏線的なのも多々あり、で、まあ、ネットで考察を見ながら、うん、あ、ここもそういうのあったんだみたいな、
うん、
例えばですけど、まあ、そのネットで気づいた範囲で言いますと、1話の、うん、それこそ、酒井さんが持ってる携帯電話ですね、うん、のほんと5分ぐらいの場所にですね、うん、その携帯でなんかその要は何億円みたいなやつを連絡取るときにパッて一瞬だけ携帯の画面が映るらしいんですよ、うん、一瞬だけですよ、うん、そこにフォルダの中にビバンっていうのがあるらしいんですよ、うん、そうっていうので、もうその時点で、あ、こいつがビバンだなって気づいてる人もいたとか、うん、そうだからなんかそういうところまでねあったりとか、うん、じゃあ別班なのにビバンって入れる必要あるのかとかで、うん、通に続く伏線なんじゃないかとかね、
あ、そんなとこまで、
そんなとこまで見てますよそれはっていうのもありつつ、なんかこことここがこうなのかとか、で、まあ、なんですか、ちょっと言うと、あ、なんですか、分かりやすい伏線みたいなのがあったみたいで、なんかここはもう普通だよねみたいな、うん、ってところに一番俺驚いたり、うん、なんかあのなんですか、アジャーンみたいなやついたじゃないですか、アジャールみたいな、あの一番最初にあの砂漠で少女とこの助けてくれたお父さんみたいな、そう、実はあいつもその前ね、うん、あの別班の、あ、別班じゃない、 あいつらテントのやつらに助けられてたやつだったとか、
そうだったの、
そうそうそうっ
てい
う、
お父さんね、
そう、お父さんにね、なんかあの車の中に忍び込んでたんですよね、うん、っていうのでその名前出た瞬間に鳥肌立ったりとか、うん、っていうのがあったりして、うん、そう、まあそういうのもありながらね、あのやってたんですけど、さあちなみにですね、コメントでですね、あれマングさんいないな、暗すぎっていうのが来てるんで、うん、今あのお城さんが電気をつけてきてくれたんですけど、
電気つけても
マングさんの黒さだけが変わらないといういや、あのこれあの電気つけるつけない関係なくお城さんあの光を吸収してますので
、ね、すごい暗いな、
黒いね、
これは何なのかな、まあ、
え、実際これより黒くないでしょ
実際ねこれより暗いです
そうでしょ、
何なのかなこれは、まあね、今あのツイキャスを見ながらのお客さんはね分かると思うんですけど、あ、ちょっとだけ、いや、あのすごく応急処置というかほぼ一緒です、
ちょっとだけね、ちょっとだけ
明るくなった、だいぶ変わりました、
なんでその対策され方が女優の対策のされ方が日焼けしないようにみたいになってるけど一番黒いしね、さあどうでしょう、いやいや、もうこれだからやっぱあの鈴木園子さんぐらいあの、ね、特別なライトを下に置いてもらって顔を光らせないといけないのかなぐらい、
逆にあっちからの光を遮ったら明るく見えたのよ、
あ、逆に、
うん、
そうそうそう、だからちょっと分からないですねこれは、マングさんの色が黒いというだけの可能性もありますけどさあという感じでですね、皆さん来てくれてます、まずは、抹茶さんですね、
はい、
よかにせマングはんわっぜもじょか金城はん親とさ、福岡は朝は、ん？これ全然読めんな。福岡は朝は参加、昼間は抜っか、あ、朝は参加、昼間は抜っかね。で、ジャットン、秋はすぐそこやっと。ほいで、チョメノスケドンは週末の漫画大好き芸人トークライブのために、万代半と新作漫画書く、ゆうちょっとがありがとう現したと、ということで。
書く方で、
いや、書く方ではやってないんですよ。あのね、漫画大好き芸人。ね、マンゲイを、
はいはい、
そう、もうすぐ週末に、
はい、
FM、あっちで、あの、ジュンク堂の方であるんですけども、はいはいはい、あの、同人誌というか、 あれコミケというんですか、はいはい、にあの書いて持っていく方じゃないんですよね、うん、あの紹介する方で私は出ますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ちなみにこれも10月1日漫画大好き芸人、14時からですね、純駆動さんの地下1階イベント会場の方でやってますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします、はい、という感じでございます、うん、さあ続きましてがですね、大城くまさんからコンティニューコイン入ってます、
う
ん、
コンティニューコイン
チャリチャリーンということでありがとうございます、
は
い、
ちょっと強めにってよ、
なんでですか、なんでですか、
ちょっと強めにね、
ちょっと強めに、
さあ、続きまして円楽さん、ビバンの方ですね、見てないけど特技とかどうとかあるのと、ハンターハンターの念能力やし、こんにちはということで、ああいう感じじゃないんですよね。
いやまあでも近い感じはあるけどね、人並み外れたなんか特技みたいな感じでしたけどね、
まあ、だけど なんていうの、ちょっとさ、そういう人もいるんじゃないかぐらいの特技というか、わかります、この持ったグラム数がわかるというか、うん、で1キロ以内だったら誤差10グラムみたいな、うん、それぐらいの特技なんで、ハンターハンターではすぐ死にますねこれは。この念能力だったらどうですか。
でもあ何 IQ が高くて何をしても全部 100%、はい、100点満点の人だったんじゃない、
ね、実はね、その IQ134 でしたか、うん、みたいなのでね、あのすごいこの海外の、うん、要はすごいミリタリースクールに通うためには、うんうん、勉強できないといけないというのですごい勉強して、うん、そんな感じだったっていうのが書いてありましたね、うんうん、だ結構あのテントのマークとかもあったじゃないですか、うんうんうん、が実は家紋で最初から出てたとか、うん、ああいうのも全然気づかなかったですね。そうだから意外と気づかなかったところ多かったです。だから普通に楽しめましたね。そう、さあ、続きましてがですね、抹茶さんからまた2番の話してる、あ、ビバンね、2番の話じゃない、ビバンの話、いい加減誰かネタバレしてやればいいのにってきてますけど、うん、もうあの全部見ましたので、はい、さあ第2シーズンがありそうだねということで、はい、ちょっと確かに第2シーズンありそうな、
そうですね、
年に合わせでございました、
はい、これ最後に出てきた人は誰か分かった、
最後に出てきた人、
このお父さんたちを逃がした人たちは、
お父さんたちを逃がした人、
お父さんたち、
うん、車から出てきた人ですよね。そうそうそうそう、あれはあの部下ですよね、あの見張ってた、うん、わ、うん、かりましたよ、
わかりました、
え、なんでですか。
何の話。
ビバンで一番最後本当はお父さんたちが公安に捕まって、うん、でそのままね、うん、あの捕まるかと思いきや脱走しましたみたいな、
うんうん、あ、そうなの、
そうそう
そう、で脱走したと思ったら、うん、なんか、うん、車の中から出てきてスーツ姿の人が下からね、うん、ちょっとずつせり上がってきて、うん、誰なんだっつったらバーンってなったあの人ですよね、うんうん、あ、ちゃんと分かってますよ、あの公安の部下で、あの僕あの一気見してるんで結構あの2時間ぐらい前には出てきてるんで、はいはい、そうちゃんと分かりましたけど、多分あれ1週間ごとに見てたら多分分かんなかったんじゃないのかなというのもあったり、
はい、朝ドラのニーニーだったのも分かります、あの人
朝ドラのニーニー、
ちむどんどんのニーニーだったの分かる、長男の、
そうなんですか、
とんでもない長男のニーニー、
そんなとこが伏線張られたんですか。あの時からビーマンだ、あのテント側だったということで、
かもしれない、
モニターだったということでいいんですか、いやかもしれない、適当なこと言わないでください。
最後結局別班とテントが手組んだってこと、
そうそうそうそうそう、手組んで、うん、で何ていうんですか、ね、鉱石みたいなやつを、うん、の利権を勝ち取って、うん、そうそう勝ち取って終わりかと思いきや、で、うん、その勝ち取る何ていうんですか、うん、代償として、うん、その役所広司さん、うん、あのお父さん役のやつが捕まることが、うん、その
へ、
そうそうそうそう、
条件だっつうことで、
条件だっつうことでやって、で本当この国の子供たちのために僕は捕まってもいいよと、うん、出て捕まって、ただあの二宮役の子供、うん、ね、うん、義理の子供役のあの子は何も手を汚してないと、うん、ほんで人も殺してないし、うん、その悪いことには加担してないから、この子だけはあのね捕まえないでくれって言って、そうそうそうそうって言ったから、あ、すごい、なんかいい終わりだなと思ったら、うん、まさかの後半で逃げるというね、本当悪いやつなんかよこいつっていう、なんかそう、なんかね書いてあったんですよ、ビバンの方に、誰が敵で誰が味方かみたいな、はいはい、あれがまさに合うような、うん、
役所広司が逃げたわけじゃないでしょ、
役所広司が逃げたんですよ、
あの車の中で入れ替わったのはあいつでしょ、
あれは別班の人よ、
あ、そう、入れ替わったのはね、あのタクシーの中で、そうそうそう、じゃなくて、ってことですよね、
最後よ、最後、
一番最後の最後、
最終回、
最後の最後に、あの要は上司が、ね、これもかなりネタバレしてるけど、ね、うん、そう、要はあの上司、その時の公安の時の元向こうに行った時に、飛行機を、ね、うん、引き返せって言った上司がいると、うん、この人にだけは復讐、そう、助けてくれなかった上司がいたと、うん、この人にだけは復讐したいと、うん、いうことで、本当は一回捕まったけど、それを抜け出して、その人の家に行って、うん、
殺しに行く
と、ね、殺しに行こうと思ったんですけど、うん、息子のね、坂井マストに撃たれて、うんうん、死んだのか死んでないのかはまだわからないけど、みたいな。
そんなシーンありました。
ありましたよ。
あれ、マンゴさん最後まで見てないな、これ。
見てないな。
そう。
見てないのかな、俺。
多分ここまで見ないとね、ちょっと、うん、っていうのもあったりとかしながらの、はいはい、ドラマでも大変良かったです。
うん、
もう本当、お二人がおすすめしてくれて、うん、こんな、この埋もれる前に見れてよかったですね。うん、こんな埋もれたドラマも見れてよかったですよ。今僕の耳には全く届いてなかったので。
おかしい。
ね。さあ、という感じでございました。はい、さあ、円楽さんから、ここ30年の日本のドラマで一番面白いのは王様のレストランだという、いう思いは変わらないということで。
あ、違います。IWGP です。
あ、確かに。これはね、まあ、間違いなく IWGP ですね。
そうなの？
あれはね、あの、今見ても面白いです。
うん、
そう。で、あれを見るとね、ちょっと、キングの真似をしてしまうという、窪塚洋介さんね、の真似をしてしまうという、もう、あの、中二病心が出てしまう映画でもあって、うん、まあ、これはもう IWGP で間違いないということで、はい、いいと思いますね。うん、さあ、あとはですね、次のシーズンも楽しみですね、というのもありますね。
うん、
ちなみに、円楽さん、長年弁当屋で働いているベテランパートのおばちゃんもご飯の量 220g とか一発でわかるよね、ということで。確かに、これこんくらいの量だよね、っていう。
う
ん、
そうだね。
ね、わかるみたいですよね。
いや、でも220しか知らんでしょ。
確かにね。250はわからんから。
わからんよ。
でもわからない。220ついで、これを何等分にして、じゃあこれ、
無理無理
みたいな。わかるかもしれないですよ。さあ、というね、感じで、もう、ビバン楽しかったですということで、ありがとうございました。はい、さあ、マリエさん、ピンさん、今日も日曜劇場の話ですか？好きですね。ということで、ちょっとね、同じ話3週続きましたけど。
今度はなんか野球の話になってるみたいですよね。
野球の話？
野球。
あ、日曜洋画劇場が。
うん、そうそうそうそう。
あーはーは
ー。だから、この次の日曜洋画劇場ってかわいそうではあるよね。この、わかります、うん、すごく盛り上がった後の、
う
ん、
ハードルが上がってるというかな。
そうそうそうそう。次も楽しいでしょ、みたいな。
うん、
ちょっとかわいそうだと思いません、
ね、
半沢直樹の次のだってドラマは何か覚えてます？
覚えてない。
ですよね。そうなんですよ。だからちょっとかわいそうなね。
半沢直樹も面白いの？
めちゃくちゃ面白いです。
へえー、面白いんだ。
あれ、それこそ半沢直樹で、下町ロケットシリーズを作ってる人がこのビバンも作ってるんで。
そうそうそう。あ、そうなんすか。
そうだよ。
下町ロケットも面白かったの？
うん、面白かったよ。
これも面白いし、下町ロケットも阿部寛さんですよね。
そうそうそう。
だ、二人がタッグして今回組んだからすごいっていう。
そうそうそう。
この辺もう一回見てくださいね、マングルさんは。
見てよ。
見ません。
いないんですね。さあさあ、続きます。あ、ちなみにアンツバさんから、
はい、
ラストシーンで通行人に渡辺健がいたみたいな話あるよね。
あ、なんか似てる人がいたっていうね。でも本人ではなかったよね。
あ、そうなんですか。似た人だっただ
け。似た人がいた。
もしかしたらわかんないです。通で実はここのシーンがとか。
いやでも結構おじさんだったよ。
結構おじさん
だった。ちょっとぽっちゃり気味のおじさんだったよ。
誰かがちょっと間違って言ったことがこういうのもありますからね。あの考察勢ってこういうのあるんですよ。あのワンピースとかでも絶対そのこじつけだろうみたいな、
うんうんうん、
っていうのも、いやここは実はこうなんだみたいな、
うん、
あの後ろに映ってるちっちゃいモヤモヤ、あれが実はこれなんだとかもあるんですけど、絶対そんなことはないっていうのもありますから、うん、ありがとうございます、
はい、
さあ続きまして、それこそまた先週と話かぶるんですけど、万代藩が進めてくれた、万代藩が進めてくれた悪夢のエレベーターという、
うん、
はい、小説。
小説なんだ。
はい、小説で、一応映画化にもなってる、
うん、
っていう小説なんですけど、はい、こちらも私買いまして。
小説の方？
小説の方を買いまして、見ましたね。
はい、読んだ。
で、読み切りました。まあ、ちょっと10で言うとこ、俺がなんか評価するのもあれですけど、うん、10で言うとこ、まあ7ぐらいの。
うん、
まあ結構良作と、
うん、
そう、超良作と言うのは、そこまで大どんでん返しではなかったなと。
うん、
ただ、なんか面白いのが、この書いてる作者さんが舞台俳優さん、もともと。で、舞台俳優さんで、その方が小説書いてるんで、
うん、
その、まあ、ちょっとこれ後書きに書いてあった内容そのまま言ってるような感じなんですけど、うん、この舞台俳優さんならではの小説の作り方、
うん、
要は途中から読んでも面白いっていうのは結構あるんですよ、
うんうん、
ただこの小説最初から読んどかないと、うん、なんですかね、面白さがもう本当に半減するような、
うん、
最初から結構そのなんですかね、ちょっとドタバタコメディチックで始まるんですよ、
うん、
で途中までちょっとコメディなんですよ、
うん、
そ途中からどんどん怖くなっていくんですよ、
うん、
えこんなはずじゃなかったのにと、
うんうん、
でええ嘘だよね、嘘大どんでん返したから嘘だよねと思ったら、
うん、
あ実は裏でこいつが操ってたんだみたいな、
うん、
みたいなのでちょっと最後の方の数ページでゾクゾクするのはちょっとありましたね。
うーん、
なんで、まあ、後半に連れて読むスピードは上がってきました。
うん、
続きは気になるという意味では。ただその大どんでん返しで言うと、まあ、もっとすごいのもありますんで、
うん、
ここは7点をつけたいなと。
小説にね、
他の、そうそうそう、
これでも舞台俳優なのにあのリーさん知らないってことは挨拶ないってこと
ですか。挨拶ないですね。
でいいん
ですかね。ちょっと舞台俳優で多分今書き溜めてる小説もあると思うんですよ、うん、あの後々発表しようと思ってる。
もう今のうちですよ。
そうですよね。
まだリエさんはまだ
そう
怒ってないです。
だし心寛大なんで
まだまだね。
はいはいはい。今だったら挨拶来たら、
はいはいはい、
はい、今回小説、
ま、間に合いますよっていうこと。
もう悪夢の〇〇シリーズって言って、うん、その方いろんなシリーズ出してて、
あれ
で有村架純さんが、うん、本当私はこのシリーズ大好きですという帯書くぐらい、
うん、
リエさんに頼んでないということはちょっとやっぱ
挨拶なしか
挨拶がないんじゃないですかね。
いや
いやいや。
そうという感じでまあ面白くて、まあでもだからこれからそういうシリーズちょっと見ていくのも面白そうかなと思うような作品で、まあどっちかって言ったらあまり小説読んだことない人には読みやすいかもしれない、
うん、
っていうような話の内容だったんで、うんうんうんうん、
お前一番好きな映画何だった？
映画ですか？
はい、
映画ちょっとこの大どんねん返しとかなくっていいんですか？で、
いい
です。言うともうアルマゲドンですね。
ああ、
もうベタ中のベタ。多分本当に日本国民が選ぶ大好きな映画第1位で出てくるぐらいの、
そうなんか、
はい、アルマゲドンがまあやっぱ一番好きですかね。で、ちょっと伏線系というのがあれば、はい、鑑定士と顔のない依頼人。
あ、それそれそれ。
そう、これがすごく好きです。
よく見る。
そう、これをぜひ見てほしいなと思ったりとか。
めっちゃ見たいんだけど、ないんだよな。
伝え合いとまってありますよ。私が。
売り切れというか借りられてたりして。
あ、
そういうことね。そう、だから人気なんですよ、これ。
そうそう
そう。で、本当に何度でも見たくなるような映画なんで、これちょっとおすすめですね。
なんていうの？もう一回タイトル言って。
鑑定士と顔のない依頼人。
うん。
いや、これ結構言ってますよね、僕。このラジオでも。
うん、邦画、洋画。
洋画です。
洋画。
はい。
で、スーズーも好きなんだよな。
そうそう、スーズー。で、これ、すごいね、意外だったのが、スーズーが、映画大好きで、
うん、
で結構こういう伏線系の映画大好きなんですよ、
はいはいはい、
でただそのスーズが羨ましいなと思ったのは、うん、あんまりスーズはその伏線とかを気づけないと、
うんうんうん、
そう気づけないから普通にボケーっとして見てると、
うん、
でうわー衝撃っていうこの衝撃のデカさがすごいとでそれでも分かんないやつを旦那さんに解説してもらうらしいの、
うん、
だから隣に解説係もいるんだよ、
うん、
でこれこうだったんだよって言ったらそこでまたゾクゾクゾクってするこの、うん、分かります、
うん、
見てる途中にまずゾクゾク、
はい、
気づくゾクゾク、
うん、
でその後映画が終わった後に語ってゾクゾクできるというこの3段階あるから相当楽しめてますよ。
やっぱお前とか俺とかの見方ってやっぱ間違ってんじゃないですか、なんか勘ぐって、
う
ん、
あ、そう絶対間違ってますよ。だから今回ねちょっとビバンの方はね、はいはい、皆さん言われたじゃないですか、このリスナーさんの皆さんに、
はい、
そういうこと考えないで見た方がいいよと、
うん、
でちょっと考えるのをやめてたんですよ、
う
ん、そしたらね結構面白かったこの、
うん、
考えないで見てあこの心思うままに見ようと、
は
い
は
い、
そう
だから小学生中学生の時に見た、うん、ああいうのって楽しかったですもん、
うん、
こいつが裏切り者だったのかよとか、
うんうん、そうかーみたいな感じでね、そう
アホな感じで、うん、そのただただ見てたから、
うん、アホな感じで
そうだから逆に言うとあんまり感情入れてないんだなと
あーはー
だから恋愛映画見れなくなったのそこなんですよ、
うん、
昔のキムタクの時なんて自分がキムタクだと思って見てますからだからあれあるじゃないですかキムタクではないですけど何ですか数学教師と
ガリレオガリレイ、
あ違います、ガリレオねそれじゃなくてちょっと恋愛もので数学教師とお金持ちのふりしてたけど貧乏な方の恋愛の話、うん、わかんないですかカメレオンのあれを投げた大和なでしこですよ。
あ大和なでしこ、あはいはいはいはいはい、
わかります、大和なでしこの時はもう俺ね主人公なりきって見てましたんで一番最初その桜子さん、
うん、
もうめちゃくちゃ嫌いでしたもん。なんでこんな嫌み言うんだと。
ツンデレの、
うん、そうツンデレの、うん、でなんかそのお金持ちですからみたいな感じなのに、うん、でも実はこの貧乏だっていうのは分かってから、うん、お前貧乏だったんかい、だからこういうことしてたんかいっていうので、うん、どんどん好きになっていきましたからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でもそしたらで頃の自分をこの嫌になるそういう目で見てた、いやこいつムカつくなーつって見たくせに貧乏だったと知った途端に心入れ替えるこのこれ
確かにね、
うん、
じゃあお前はその金持ちでいい人だったとしても、
うんうん、
金持ちというだけで嫌な目で見てるのかと、
う
ん、確かにね
あの時の自分を責めるような、
でもそれを見て大人になったのかなというようなとこもありますからねさあ、ちなみにですけども、円楽さん一番好きな映画は 伊藤聖光の小説原作の、ノーライフキング、ダサくと言われるけど難解んだよな、DVD 化されてないけどニコニコ動画に全編上がってるなんて言えないということで、
いや見てほしいって言ってるじゃん。
いやだし、いや待って、 DVD 化されてないけどアマプラとかにありますだったらまだ分かるんですよ、ニコ動に上がってる映画って大丈夫なんですか、これこれ無許可で上げてない、これは、
ね、無許可で上げても大丈夫なような、
そう、いや、あの伊藤聖光さんも何者か分からない人物 第3位ぐらいに入ってません？あの人はどうしてテレビに出てるんだって、子供ながらに、そう、何なの、
ジャンルは誰だろ
う、そう小説家なんだろうなとか、なんかそういうのはあるけど、何なのの結構上位にいません？伊藤聖光。ただなんかその NHK の教育番組のこうテレビ系のやつに出てたりとか、かと思えばなんかこのコメンテーターで出たりとか、
なんかお笑いもなんかできるしな。
そう。この人はな、だ昔で言うそのタモリさんは芸人なのかどうなのか、理論とか。
世にも奇妙に出てる
し。そう、出てるし。で、あと所さんはなぜあんなに余裕を持って仕事ができてるのかとか、あの辺の不思議さのうちの一つなんですけどね。ああ、まあ、ちょっと見てみよう。ノーライフキング。
小説？
いや、一応小説もあるみたいなんですけど、小説原作らしいんですよ。伊藤聖光さんが。で、まあ、一応 DVD 化されてないけど、ニコ動に全編上がってるよということで。そう、ニコ動ね。
見ていいの？
そう、だから見ていいの。
あと、見てる人たちは見ていいの？それ。
そうなんだよね。これ見て、まあ、見るだけにはいいんじゃないですか。アップロードしてる人が、捕まるだけなんだ。よくなさそうですけどね。さあ、続きましてですね。まあ、何かで成功したんだろうとか来てますね。さあ、ここでですね、ちょっと質問来てるので。
はい。
はい、CM の後に質問を紹介していきたいと思います。我々に何か質問したいこと、聞きたいことなどありましたら、メール、ツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。FM Naha.
Your radio station. どうも、鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、国際通りテンブスホール4階、18時半会場、19時開演。中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。配信もやってます。
まさたけ、
どうした、
日本語で喋らないと。
すっごい日本語だった。
前髪おかしいよ。
なんてこと言う、お前
ネイル変えた、
やってねえって。もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った。
わお、ファンシー、
ハッピネス。
はい、9月27日水曜日、17時23分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。ということでですね、ここで質問来てるので、はい、紹介したいと思います。こちらファミマの店員さんからですね。全く話変わりますけども、りえちゃんさん、皆さんは日記帳など使ってますかとのことなんですけども、さあ、日記帳使ってますか。日記帳、ま、もしくはスケジュール帳とか。
そうですよ、手帳は持ってますよ。
ほうほうほう、
ていてスケジュールとかは書いてるけど、日記までは書いてないかな。この日何があったとか、どう思ったとか、そういうのは書いてはいないかな。
要はただのスケジュール手帳だけ持ってる。
そう
マングーさんは。
いや、俺もね、スケジュール手帳とかって何冊か持ってたのよ。
何冊か持ってた、
あの、欲しい買ったんだけど、はいはいはい、使わないよね。
そうなんですよ、これね、僕もね、スケジュール手帳、もう俺も3回ぐらい買ってるわけよ。
もうだって我々なんて、もうね、何年ですか、この
芸歴ですか、まあ、13年ぐらいですかね、
ま
あ、大阪時代も合わせて、はい、
やっぱスケジュールパン
パン、そう、パンパンですから
見ないとね、
そう、
なく、あのね、ね、とちっちゃったり
して、とちっちゃ、危ないかなと思って、ね、よくよく見たら、水曜日しか入ってないというね、
それだけ、
水曜日とか、
17時だけ、
埋めるだけ、そう、だからあのスケジュール手帳買って、とりあえず全部の水曜日の17時を埋めて、よし。
また来年
また来年ですから、
はい、あ、でも携帯でも Google カレンダーとかね、 あんなので一応
もうだからそれで十分だということで、も
うそう、
それすらいらないっていう、ね、
それすらいらないっていう、う
ん、水曜日さえ覚えてるやん。
そうそうそう、
こっちは
なんでも全然いらないなっていうのもあるけど、でも一時期はやっぱスケジュール手帳もやっぱそうなんですか、ちょっとね憧れてというか、うん、
まあ、遊びとかでなすのは必要かもしれないな、ね、いついつ誰かと、
ね、遊ぶとか、うん、ここ何飲み会とか、
うん、で、だから我々もねやっぱもうこの年ですし、
はいはいはい、
のその芸歴も長いですから ね、やっぱ遊ぶ友達もね、
そう
たくさんでこう必要かなと思ったら、
うん、真っ白
水曜日、
水曜日以外、
水曜日すらない、ま、
そう
水曜日に土日すらない、
確かに、うん、ペンの色変える必要ないから、
怖い怖い怖い怖い、
飲み会は黒、仕事は赤とか、ああ変える必要ない
ないないない、
全部一緒、一緒です、うんうん、もうそれ以外何もやることないので、
ああ
、あーじゃないですよ。どうです、なんか日記書いてみたいなと思ったことないです？
日記はね、これ宿題でなかった？
あった、
小学校の時、
はいはい、ありました、
もう俺その宿題が大嫌いすぎて、もうだから日記が嫌いなのよ、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
なんで
だから宿題に見えちゃうから
、あー義務に感じてしまうというか、うん、これ宿題はね、宿題じゃない、日記はね結構まあ今になって憧れるというか、
なんで、
まあそれこそ今こうやってラジオやってるじゃないですか、
はい、
だから僕結構日々あること、うん、これ喋ろうと思ったことはこの携帯にメモしたりしてる、
うん、
これもねオリジンチャンプル始める前にアイムさんから、うん、こういうこと、
ね、
そう大事だぞと、うん、その辺から結構つけるようになったんですけど、うん、結構なんですか、日記感覚じゃないですけど、
うん、
1日1個日記つけたりとか、
うん、
日々のメモみたいな、
そうで、やっぱこの仕事感覚になっちゃうとできないんだなと思ったのが、やってたのが1日1個、まあ、日記じゃないですけど1日1個今日良かったツッコミを書くっていう、
自分の
自分のボケの流れから、
うん、あね、著名の月さんももうツッコんで13年ですから、
13年ですから
いいツッコミでね、
いいツッコミ、そう
日々のいいツッコミなんて毎日出てくるでしょ、
出てくるなと思ったら、うん、3日目で
なくなった
今日1個もいいツッコミじゃないなってなってから、やっぱ毎日書くっていうのはやめようと、そうっていうのでね、 やめましたけど
ツッコミはしたけど、あれいいかな、
そうそうそう、そもそもあれ合ってたんかなって、しかもこれを思い返すことによって合ってたんかなが出てきて、もうあの時のツッコミ、あそういうボケじゃないじゃんとか、ちょっとね
間違ったツッコミした
方がしてたんだなというのもあったりしてね、やめましたけどね。どうする、今今日から日記を始めるとかどうですか？
でも女の人は日記とかってよく書いてるイメージあるんですけど、
うん、
今はもうないか、
いやでも昔はなんか書いてただろうし、
女子書いてたよな、
書いてた、だしうちのお母さんはやっぱ、生まれた時から保育士してたんですよ、うん、だから要は保育日誌みたいな感じで、うん、まあ、僕らのことを書いたりするじゃないですか、
はいはい、
そんな感じで、まあ、別に保育園に出すわけでもなく、
はい、
結構書いてたっていうのはねあったりしましたね、
うん、
そう、
実は一回もそんなないですか、今まで日記を書い
て、確かにこの学生終わった後にちょっと日記を書いたりとか、
うん、あ書いてみようと思ってこの手帳に日記も書ける携帯になってるやつを
ありますね、
買ってみたけど全然続かない
ですね面白くないしね、
うん、いや面白くないわけではないと思う、
面白くない
ね、で私はもともとこのなんていうの、手帳とかでもやっぱり好きな人とかシール貼ったりとか、
出た
なんかこのイベントごとになんか
シール貼ったりする、
イラストとかなんか
いるいるいる、
なんか書くのがあるじゃん、あとトゥードゥーリストとか、
はいはいはい、
あんなのとやってたけど、やる人がいるけどもう全然できない、ああいうも
ちょっとやっぱ
書くだけで精一杯、これ
そうですよ、ね、
何が次の土曜日は何があるとか、書くだけしかできない、
だからやっぱ楽しんでやらないとね続かない、うん、女の子すごくない、なん
か書くのが楽しいのかな、
そう書くのも楽しい、予定が詰まってるっていうのが楽しいんじゃないかな、うんうん、私こんな充実してますみたいな、
あ
なんか危ない、なんか悪口みたいになる
とか、う
ん、
じゃあ見てこの映画楽しかったとか、
あそうそうそう、
でもなんか自分で書いてるわけでしょ、人に見せるわけではなく、
うん、
自分で書いてるわけでしょ、
うん、
いやマンゴさん一回書いてもらっていいですラジオ前にね、なんか今週何かありましたって言ったらマンゴさんまあまあまあまあしか言わないし、姉さんはねいや全然なかったよっていやそう、ね、明るく
まあまあまあも言わない、
まあまあまあも言わない、
なくないよ、
ないよないよ、うん、ちょめね、あとじゃあよろしくねっていう、いやリエさん絶対あるから、日記書いたらリエさんなんてもう今すごい人生ね、バラ色の人生を過ごしてる中でやっぱ、うん、要はちょっと旦那の面白かったところ、
はい、
こういうのあると思うんですよ、うん、とか料理しててこんな失敗しちゃったみたいな、
うん、
かけかけかけ、
失敗するわけないだろお前、
私失敗しないんで、
うん、
いや失敗しなかったとしてもよ、体験とかなんか
第二のリエちゃんリエって言われてるんですから、
第二のリエ
か、ユニクロ涼子が
あっちが第二のちゃんリエ、
第二のちゃんリエって言われてるから、
あれリエさんを模倣したドラマだった、
うん、
え でも米倉さんから挨拶ありました？
あ、ないっすね。
また
ね。
ちょっとこの日本どうなってんだよ、本当に。
ライチャーやっけーっすね。
ライチャーやっけーって言うなよ。っていう感じでね、まあなんか日記書いたらこういうのも幅広がったりとか、うん、なんかね、面白かったこととか、やっぱ、よく聞いたのは昔からあのエピソードトークはもう文字に書けと、
うんうん、
要は昔のことなんて絶対忘れるし、
う
ん、いざなんかあここの時なんかありましたみたいな、
うんうん、
振られた時に書いてたら、うん、絶対ああの日記の
そうそうそう
何個目に書いたやつだみたいな、
まあ、要は引き出しね、
引き出し、そうそうそう、
芸人でいう引き出しがいっぱい出てくる、
そうそう、出てくるので、やっぱ書くこと結構大事だと思うんで、
俺ラップ好きになって、
はい、
そのラップバトルとか見てたら
ありますね、
ネタ帳をさめっちゃいじられるんですよ、はい、おいネタ仕込みみたいな、
はいはい、
即興じゃねえだろみたいなことをめっちゃディスるんですよ、うんうん、それ言われて、その日々ネタを持っとくとか引き出しに入れとくっていうのがちょっとダサい気がして、う
ん、あーそっち、うん、逆にだから俺それでも
絶対必要なんだよ、
絶対必要、
絶対必要、やった絶対やった方がいいんだけど、
だって一発ギャグやれって言われて、うん、今すぐ一発ギャグ考えないで、うん、お前さんこの間もあそこでやってた一発ギャグやみたいなこの場で考えて即興でやれよ、それがまあロックだろうぐらいの感じで言われて、うん、いざじゃあネタ帳なしで一発ギャグやれるなって言われたら、うん、もう迷って、有名な一発ギャグって終わりなんですよ、もう。
誰からパクって。
パクって、なんか、あいみたいな感じになって終わるんですよ。で、こういうのは結構ネタ帳大事で、うん、ラッパーもネタ帳大事。そう、いじってるやつも絶対ネタあるから。
うんうん、
で、俺はもう尊敬してる雪信くんはもうめちゃくちゃネタ帳。あれ、雪信またその、ね、ラップの陰の踏み方してるけど。うん、
ラップでね。
そう、ラップで。そう、ゆきのぶは結構
芸の方じゃなくて。
そうそう、芸の方じゃないです。ゆきのぶくんは結構、ストリートラップ仕掛けてくるんですよ。うん、よちょめさん、みたいな。で、でも、本当にすごいんですよ。結構、スラスラ出てくるんですよ。全然ネタ出てこないし、アドリブ振ったら全然出てこないのに、ね、このね、ラップになるとめっちゃ出てくるなと思ったら、よくよく聞いたら、うん、結構同じこと言ってるんですよ。だからネタをでも組み合わせて、
はいはい、
要気づかれないように、その、組み込んでるんですよ。
お笑いではそんなの全くしない
です、まあ、そう、全くしない。
全然ネタ変えてきて
そう思ったら、本番で、
そう、
本番全開、全開、本番全開してからな。
本番の2時間前に、急にネタ変え出すんですから。で、
で、なんか刀持って
る。そう、刀持ってる。だから、すごいね、ネタ見せとかね、1ヶ月かけてやって、その間もネタめっちゃ書きますよ。なのに本番とりあえず刀持ってくるんですよ。使わないのに。
うん、
で、不安になってくるんですよ。本番が近づいてくると、うん、今日のネタ受けるかなと。で、2時間前になって、よし、変えようって言って、刀のネタにするんですよ。で、刀で、この、カッコつけるっていうだけのネタに。
その練習、まあ、稽古とかってね、練習までは、一回も刀のやつ見せないんですよ。
うん、
まあ、いつもやってるから、いつも、お前またこれかってなるから、本番っていうか、まあ、稽古は本気で、ね、なんか、他のやつをやってるんですけど、で、本気でそれで本番に挑もうと思ってると思うんですけど、うん、本番だったら急に舞台袖から、刀持つと、うわーって出てくるんですよ。
で、俺
めちゃくちゃ。
俺とマングーさん大爆笑ですよ。お客さん全然受けてないから。だから、なんか、最初に、陰慣れで言ってほしいんですよ。1ヶ月間必死で稽古してきましたが、本番2時間前になって、
1ヶ月振られてるから。
そう。振りがあるんで。だから、1ヶ月めちゃくちゃ違うネタをやったんですけど、本番2時間前で不安になったので、今回のこのネタをします。で、コント、桃太郎とか言って、おりゃーってやってほしいんですよ、
うん。
そしたらめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。
うん、お客さんはこの、うおーを1ヶ月間練習して
と思ってるから。したと思ってるから、いや、こんなことを1ヶ月間か。
いや、あんな1回も言ってない。
いや、そこがね、また。
めっちゃ面白かった。
そう、最高だったんですけど。うん、さあ、ちなみに、他にもですね、リエさんは家計簿的なのはつけてないですかと。
つけてない。一応、大まかに、なんていうの、この支出、固定支出はこれで、とか、なんていうの、あと、こまごましたのは大体、これは出るなってその上で、
はいはい、
残額はいくらになるから、
はい、
とかっていう計算をするためのはやるよ。
結構しっかり、結構しっかりですよ。
ちゃんとしっかりしてる。思ったより、
うん、これは定期に入れてとかさ、銀行口座の定期に入れるからとか、
はいはいはい、
残りいくらでとか、ああいうことぐらいは大まかには一応やるけど、
はい、
その日々とかつけて、これレシート見てなんとかとかそういうのはやってない。
あ
でも今なんかアプリとかもあるんだよね。
そうありますよ。
レシートを写真写メで撮ったら自動的にこう
家計簿につくっていうのが、
へ
そうだからまあ要はね、スーパーでこんだけ買い物しましたっていうので、で収入こんだけでこんだけ使いましたみたいなのが分かるようになってるみたいな。家計はね、結構つけた方がいい。
まあそうだね、いつの間にかなんか給料前になくなるっていうね。
そうそうそうそう、だし
あれなんでなんですか、
知らないよ。
家計もつけてないからよ。
残額考えない
でないからか。
そう残額考えずに使ってるから
ね。あとね、家計簿とかつけてたらね、本当に無駄遣いなくなる。
うん、
なんですか、今までまあいいやみたいな、うんうん、どうせ100均だし、うんうん、まあ、とりあえず買ってあったらあったで置いとけばいいやみたいな、うん、こんなのマジでなんか家計簿つけたら、うん、このひこのなんて残る楽しみというか、うん、今月こんなに残したったぜみたいな、うんうん、飲み会もなくなるし、
うん、でも金って使うもんですから、
さすが、
まあ、使って回ってくるものではありますけどね。でもなんか給料前にもあと500円しかないとかって、
あれなんでなんですか。
しないよ。
だから家計簿つけてないからよ。金は使うもんだと思ってるからよ。ね、なんか家計簿は結構つけたらいいんじゃないかな。なんか今時のものって全部アプリでできるじゃないですか。
そうですよ ね
例えばあの健康メンタルヘルスみたいなのも、はい、ね、うん、あの歩数計、うん、もう iPhone 持ってるだけでできる、うん、なんだったらあの Apple Watch ですか、
うん、
携帯なんて問題ない。でもあれ持ってるだけで何歩歩いたとか、うんうんうん、っていうのも分かったりとか、うん、したりするじゃないですか、うん、だからなんかそういうアプリ使ってやるっていうのもいいかもしれないですね、
うん、
家計簿つけたりとか、
うんうん、
だからマングさんもぜひね家計簿、
そうです、アプリでできるんだったらいいんじゃない。
いやいやいやいや、
でもこれで
そんな
この何ですか、家計簿つけるだけつけて、あれ今月マイナスらしい
って
なった時のあのへこみね、
うん、
そういやいやもうめっちゃ貯金切り崩したなみたいな、
うん、
とか飲み会多いなとか、
うんうんうん、
なんかそんなのでじゃあ、うん、ちょっと今月多いからあいつの結婚式入ってるけど行かねえとかなったらね、うんうん、ケチくさいやつになって、
うん、いやもう大体俺の原因分かってんのよ。
なんでしょう。
カズマ、
あ友達ね、
はい、
あ
友達の付き合いで
あいつがいると大体お金なくなりますね。
そうですね、あの無駄な無駄金というか、あの思ってないお金が出てくるんじゃないですか。
今ねそいつがちょっと内地飛んでて、
うん、
あの ずっと遊んでなかったんですよ、うん、全然お金減らないんですよ。
でまたちょっと帰ってきたら、
もうすぐなくなります。
と、
はい、
ね、いやだからなんかいろいろこうなんていうんですか、じゃあ一緒にちょっとの間ね飲みや あくまでの1時間ちょっとスロット行こうとかのノリでスロット行って思いがけないね質が出たりとか、そういうのもありますからね。
はい、
そう、まあでもこれも付き合いですから、
うん、
そこがやっぱマングーさんの周りにいる友達からしたら、あいつやっぱ付き合いあっていいやつだよなっていう、家計簿には見えないポイントみたいなのも
溜まってます。家計簿に見えないポイント溜まってます。
でも待って、でもスケジュール帳みたいな飲み会ゼロなんですよね。
そうそうそう、
溜まってないな。そしたら
おかしいな、
これおかしいですね。まあ家計簿じゃないですけど、僕は一時期もう昔ですよ、うん、スロット行ってる時に、
はい、
収支表というものがありまして、要は勝った負けたの、
はい、
収支表つけたんですけども、はい、要は勝った日は赤でプラスいくら、
はい、
負けた日は青でマイナスいくらみたいな。え、なんで
普通青がプラスじゃない。
あ、まあまあ、赤が、まあ、マイナスのイメージもあるけど、俺はなんか青ってさちょっと暗い色というか、で赤で元気出そうみたいな、
はい、
っていうので、まあね、やってたんですけど、はい、なかなかね青一色でした。青一色というか、たま、あるんですよ。もう、何、うん、ですか、体感的に言ったら、うん、今月買ったな、みたいな、
うん。
いざ開いたらね、うん、負けた日のこと忘れてるだけです。赤の日の、要は15万勝ちが、
うん、
頭から離れないだけで、
うん、
4日連続3万負けとか。
そしたらもうね、
うん、
もうすぐないですから。
そう、もうすぐないですから。
うん、
で、あれ なんでないんだろうつって、
うん、
なってましたね、
うん。
っていうようなね、こともあって、まあ、そこからもう、つけない方が、買った気分だけ味わえるんじゃないかと思って、まあ、つけなかったですね。
なんか、あんつばさんが、
はい、
クレーカとデビットは気をつけないとね、って言ってるじゃないですか。
ああ。
まあ、デビットカードは口座、このカード使っても口座から直接引き落とし。
はいはい。ある分だけが引かれるってやつですかね、デビットカードって。
クレジットカードは、まあまあ
ね、前がりみたいな感じですよね。
そうそう。で、クレジットカードは自分は携帯にアプリを入れて、
はいはいはい、
収支が分かるようにしている。
へ
え。
まあ、だからそしてこれを見れば明細まで見れるから、そしたら、うん、じゃあ来月の引き落としはこれぐらいなんだなとか、じゃあちょっとセーブしようとか、あんなのも分かる。で、この利用残高いくらとかも全部分かるし、
ははは、
そういう調整もする。なんかポイントでまたポイントもついてるから、ポイントでちょっと安くしたり調整したりとか、
お
う、こういったこともやってます
よ。意外とじゃあそういう、まあ、節約術みたいなのをやってるんですね。
そう
家計簿はつけてないけど、
そうそうそうそう。あとはもうなんかなんていうの、このいろんなアプリで、お店のアプリでポイントを貯めて安くするとか、
はいはいはいはい、
そういうこととかやってるかな。
ね、ああ、意外とじゃあ主婦っぽいことは一応はやってるんですね。
こと細かい書いてはいないけど、
はははは、
使ってやってるって
ね。まあ例えばですけど、このあんつばさんですかね、本島出た時は、つけてますみたいなっていうのもあるんですけど、僕も旅行の時だけはつけてます、うん、
何をつけるの。
いや、つけるというか、要は旅行行く時って大雑把な大金だけ持っていくじゃん、
うんうん、
10万とか、
はい、
でなんか 全部使い切ってなんぼぐらいの感覚になってるけど、いや10万使って俺生活できんけどなっていう要は有り金全部持っていってる時期があって、で使い切って帰ってきたらあれあと15日どうやって過ごすんだろうみたいな友達お土産買ってる場合じゃなかったみたいな時もあったんで、いやいやもう計画的に使おうと、であの財布に3万入れて7万はこのカバンに入れてとかやってるけど、その日で結構3万使い切ったりしちゃうんですよね。楽しくなったりとか、
5000円靴下に入れて
入れてとか、そうそうそうそう、何かあった時のために
カツアゲ
カツアゲ
カツアゲにされるの
された時のために両方に入れといてとかねっていうのもやったりしてて、あの要はレシートを全部もらってて、うん、1日の最後に今日いくらぐらい使ったかなみたいな、うん、あじゃあだったらその分だけ補充しようみたいな財布に、はい、で常にまあ大体この3万ぐらいになるように、うん、あのして生活して帰ってきて、おカバンの中にまだあと5万残ってたらよかったなとか
嬉しい気分になる、
ね、そうやったりとか、あのアホみたいな買い物しないように。うん。要は3000だったら、まあこれいっか。うん、これいっかって買ってたら、どんどんお金なくなって、家帰ってから、このかぶり物いるかみたいな。でならないように、うん、いや、今日ちょっともう いくら使ってるから、うん、みたいなのがわかるように、うんうんうん。ちょっと現実的になりましたね。うんはい、さあ、という感じでございます。さあ、それでは、大喜利のコーナー行きましょうか。
はい。
本日の大喜利のお題、新人下着泥棒がよくやるミスとは、新人下着泥棒がよくやるミスとはこちらでございます。ちなみにさっき言ってたあの1日1ツッコミ、うん、書いてた頃の、はい、ベストツッコミですかね、おうおうがちょっと今あこんなのあったなと当たるんですけど、そうこうボーリングしてて、はい、してあのスプリットだったら1個1個右に1個1個あるじゃないですか、うんうん、じゃなくてなんかこの真ん中が変な割れ方して、はい、で後ろから前に倒れてきたりして、うん、なんか変な形のこのボーリングの残り方になったんですよ、うんうん、その時にいやすんあしんシンナー吸った歯かっていうのがあったんですよ、うん、そうでその時にドカーンってきたんで、うん、シンナー吸った歯みたいになったなみたいな、うん、その時ドカーンってきた時にすぐ メモ今日一日今日一のすっごい言ったのとすぐ出てきた僕にね、うんはい、お祝いをあげたいなと思う次第でございます。
あいいね、いいかもね、そんなの。
そう、こういうのをね、ちょっとどんどんやっていきながら。
うん、それ見てもう一回飲めるもん
な。そう
だ、家帰ってな。
俺、いいやつかもしてんな、みたいなのありますからね。はい、ボーリングの時に結構出やすいんですよ。あの豪快な投げ方して、ピンの弾け方が良かった時、いや、チャーハンだったら美味しそうだなっていうツッコミもあったんで。
ああ、そうなんですか。
ちょ結構あるので、あの、またちょっと復活しようかな、これ。いいツッコミありましたので、また紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは、大喜利のお題ですね。こちら、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それとは CM です。
Your radio station.
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ。お前、おい、
お前
うるさいよ。お前な、もう出ようとしてる。何かそれ、
はい、9月27日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
雪の部ヒップホップ。
はい、
はい、ということで噂のね雪の部くんでございますけども、はい、これもあのノートに書いてありましたので雪の部ヒップホップあー今では逆調に書いてありましたのでさあ、こちらのコーナーですね。本日、大喜利リスナーさんの中から、一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
本日のお題、新人下着泥棒がよくやるミスとは、うん、ねちょっとまあ、ちょっ と変わったお題ではありますね、うん、新人下着泥棒って何なんだという話もありますけど、まあそこも含めながらの、お題でございます、はい、それではまずはツイッターネームあんつばさんからいきたいと思います。新人下着泥棒がよくやるミスとは、下着と思ったらワンちゃんの使い古しのパンパースということで。いや、なかなかないけどな。そもそも、ワンちゃんの使い古しのパンパースは干さないでしょ。
しかもちっちゃいでしょ。
ね、ちっちゃいでしょ。
わかるでしょ
うよ。そうそう。いや、でもまあ、新人なんで、まだ、女性のパンツはちっちゃいもんだと思ってますから。
そういうところもまだ慣れてない。
そうそう、慣れてないな、というところでございますね。あ、これもいいですね。入った先が警察署ということで、もう下着だけを見て選んでますから、もう建物とか、どことか見てないんで、いいのがあったんだと、入りやすいとか関係なく。
素人だな。
素人だな、ちょっとな。さあ、続きまして、抹茶さん行きたいと思います。新人下着泥棒がよくやるミスとは、盗んだパンチを被って、変態仮面に変身してしまうということで、
いやいや、
すぐ被っちゃいますから。
結構あれよ。
上級者かな、
これは。結構上級者もするよ。
そうだね、うん。新人はまだそんなできないから。うん、盗んだすぐ隠さないといけないから。これも上級者よ。うん、さあ、続きまして。あ、これもいいですね。盗みが成功したら、下着、取ったどーって、おたけびを叫ぶということで。やっぱ嬉しいですから。
新人
ですから、3回ぐらい失敗したんですかね。うん、この、あ、人がいるとか、うん、ついに下着取ったから、もう嬉しくなって、下着取ったどーということで、うん、叫んだらバレますからね。うん、さあ、あ、これもいいですね。芝弘さん行きたいと思います。
はい。
新人下着泥棒がよくやるミスとは、ブリーフが収穫に混じっているということで、結構大量に取ったんですけど、
セールの時のやり方だ
よ。やり方。もうガッて取って。
ガッサリ行って、とりあえず。
実は、からそう、仕分けるやつで。
いや、上級者だな。
そうだな、そう考えたら、一気に行けますからね。うん、ただ、まあ、ブリーフも入ってたということで、続きましてがですね、これにしようかな。派手な服装で収穫しに行きがち。これ収穫って読んでん
ちょっと、もう書いてる人がちょっとレベルが高すぎて。
書いてる人が
怖くなってきたんだけど。
ねえ。ちょっとな。
下着泥棒のこと収穫って言うんだ。
そう。で、収穫以外の読もうと思ったんですけど、うん、全部に収穫って書いてある。あとちょっとこれがわかんないんですけど。チャンバーのズロースが収穫に混じっているということで。
もう分からない。
もう専門用語でできても、チャンバー、もうプロの方が書いてます。
しかも最後にカッコ笑いって書いてあるけど、分からないから。
笑えない。
そう、カッコ笑いが分からん。
プロすぎて笑えない。
そう。じゃあ続きましてメールの方から紹介していきたいと思います。
はい、
まずはラジオネーム万代です。
はい。
行きましょう。新人下着泥棒がよくやるミスとは、逃走経路まで完璧シミュレートしたのに、いざとなると道を間違える。これはね、まあ、新人だからこそ。
焦って
。全く違う方行って。もうどこか分かんなくなるやつ。ありそうですね。でもなんか、家の中とかもね、よく分かんないところ迷い込んじゃうとかね。あ、これもいいですね。職務質問に遭い、汗を拭こうとして、下着を出して御用になるということで。何でもないですよって
言って。焦ってないですよって言って。
コントやん、こんな。僕何もやってないですよって言って、パンティーで拭くというね。あ、ね、あ、こっちじゃないって言って。さあ、いいですね。あ、これもいいですね。家に帰るまでに、ところどころで落として、結果足がつくということで、ヘンゼルとグレーデルみたいな感じで、ちょっとずつ下着が落ちていくというね。これも間抜けですね。ただどんだけ盗んだんだって話でもありますけど、
ね、入りきらないぐらいね、
まあ、新人だからとりあえず盗んどけっていうのもあったんですかね、うん、さあ、続きましてがですね、こちらラジオネーム、ごめんなさいね、あ、こちらチョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイタッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリンということで行きましょう。新人下着泥棒のよく、やるミスとは、1枚取ったら自分の1枚返すということで、これならバレないよねっつって、
交換な、
交換してます。交換して、で、次の方の下着泥棒。多分それまでその下着履いて、うん、次の下着泥棒行って、また自分の脱い
で。履くことが、
履くことが嬉しい。ただ、これ上級者なんだよな。ただ、アホですね。家帰ったら、普通にも、最後に盗んだ人のパンツだけあるという状態ですね。あ、これもいいですね。極度の高所恐怖症なので、一回ベランダの手すりからしか降りれないということで、ね、まあ、一回のものしか盗めないみたいなのもあるかもしれないですね。高いところを登れないっていうね。下着泥は高いところを登ってこそなんぼだと思うんですけどね。続きましてがですね、どれにしようかな。 これにしましょう、うん、納得のいく干し方ではないので洗濯からやり直すということで、
上級者やるから、そう、
新人下着泥棒だけど洗濯上級者、うん、そうそうそう、いやこれじゃパンティーは綺麗に干せない、じゃあ上級者だな、うん、いろんなところに見に行って、うん、この干せる干せないがね、うん、だ男物でカモフラージュしてるけどこれじゃ見えるから外に干さんといけんみたいなのも全部やってくれるんですかね、うん、とてもいいね、下着泥棒でございました、うん、さあ続きましてが、ラジオネームカーボンギアでございます。いこんにちは、リエスンマングマングさん、うん、俺も IWGP 好きで本は全部読んだよ、うん、さすがにクラシック音楽に興味は湧かなかったけどね、うん、そうだこれからキングスと呼びましょうか、ケイスケさんと来てますけど、うん、クラシック音楽なんかありました？あ、あのブラックエンペラーのなんかあいつがクラシック音楽みたいなのありました？
ちょっとよくわかんない。
なんか骨折ってその音で
ライズね。
ライズ。
はい。
懐かしいですね。それもありましたね。はい、そういう回もあったんですよ。わかってくださいよ。
わかってくださいよ。
リエさんがじゃあ何言ってんだって顔してたから。うん、さあということで大喜利いきたいと思います。新人下着泥棒がよくいやいやよくやるミスとは。男子寮に入ったということで全然男物しかないなみたいな、これも嫌ですね、はい、続きまして警官の服装で余計目立つということで警官の服装カモフラージュになるかなと思ったけどよじ登る警官いないからねなかなかですね、続きましてがですねこれちょっと上級者からのアドバイスみたいな感じで新品の綺麗なやつを取っちゃうということで、これ上級者からのアドバイス、お前らそれまだ新品だよ、まだ多分それ一回しか入ったよ、もっとこっち側にあるね、もっとここがシワ臭いなったところ、新人ですねこれ、新人
綺麗なもんだからやっぱ取
っちゃうけど上級者は違うんだよと、いいこれなんか上級者からの師匠からのアドバイスも見えるような、続きまして、取ってすぐにネームペンで自分の名前住所を書くということで、これも全部バレますからね、あこれもいいですね、ネットで生中継した括弧公表括弧即逮捕ということで、あのバズりはしましたけど、うん、ね、即逮捕でございました。
その人多いな、でも
ね、あこれもいいですね、ママが見張り役だということで新人ですから、ちょ1回目2回目まではちょっと
見張っといて、
そうそう見張っといてよと、うん、ついてきてというね、ママが見張り役、これ結構いいですね、ということで、以上ですね。ちなみに邦画で好きなのは博士の愛した数式、これ博士の記憶が80分しか持たない中ですごく過ごす家政婦さんやその息子のルート君との温かい時間がとても切ないですということで、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、知ってますか？
知ってますね、
やってましたね、
一時期話題になりましたね。
あ、これドラマ？
いや映画ですね、これもめちゃくちゃ面白い映画なので、うん、おすすめですとのことでカーボンギアさんでございました。それではツイキャスの方からいくつか紹介したいと思います。あこれいいですね、円楽さんから紹介していきたいと思います、はい、新人下着泥棒がよくやるミスとは、家に帰って被ってみたら母親のパンティだったということで
どういうことい
やだから、まあ、実家に盗みに入ったんですかねもう分かりやすいようにアホだなこいつは、新人とかじゃないからね。続きまして、どれにしようかなこれもいいですね、円楽さん行きたいと思います。かっこいいと思ったのかな、新人下着泥棒がよくやるミスとは、盗んだパンツで走り出したということで盗んだパンツで走り出したもうこれ即逮捕ですからね。あさあ、続きましてがですね、抹茶さん行きたいと思います、新人下着泥棒がよくやるミスとは、収穫したけど柄が気に入らなかったからそっと戻したということで収穫ブームが来ております。
収穫税がいるな、
時期とかないですから。
違う、
あと2つぐらいいきたいと思います、
はい、
抹茶さんいきたいと思います。新人下着泥棒がよくやるミスとは、1枚収穫することに、ごめんなさいって10回言うということで、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、新人ですからまだ罪の意識が消えないごめんなさいって10回言いますからなのに2枚目も手かけて、あごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいってこれいいですね。じゃあ、ラストがですね、どれにしようかな、あこれアンツバさんいきたいと思います、新人下着泥棒がよくやるミスとは、下着を取ったら1万円札を代わりに置いていくということで、まあこれで新しいものでも買ってくださいというねせめてもの罪滅ぼしでございますね。
1万円の価値があるんだ、
そう価値があるよみたいなことですかね。さあということで以上でございます。本日の MVP マングーさんお願いします。
なんだったっけな、ボンギアさんのなんかいいのやったんだよ。
カーボンギアさん、男子寮に入った、
あもうよかったね、
警察官の服装で余計に目立つ、
違うな、
新品の綺麗なやつを取って
ます。そうです
ね。いやこれいいですね。うん、いや最後のあの抹茶さんのごめんなさいを10回言うと、
いやもう収穫税は怖いのよ。
確かに収穫税は怖い。うん、あとあの
収穫って呼んでるから。
収穫税あとママが見張り役だもん、意外と新人感あるというか。ね、お母さんついてきてっていうのもね。
あるな。
そう収穫税ちょっと怖かったな。
あ、私ちょっと読まれてませんけど、はいはい、連絡さんの今日下着泥棒したよってボンギアさんに連絡してネタにしてもらうってい
う。いやできるか。カーボンギアさんは何だと思ってるの。そう、ジョーカーできる人ではないです。
これさんみたいな。
そうそうそう。笑いになってよかったねじゃないですよ。さあということで、カモギアさんおめでとうございます。
はい。
さあ、それでは赤文さんもあのリエさんのパンティーがそろそろ当たる時期なので収穫時期ですのでね、ちょっと計算しておきますので。
そうだ
った。じゃあ来週のお題ちょっと難しいです、
はい、
人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください、うん、なんかね最近見たのはあのフラットアース、うん、まだ信じてる人がいるんですよ。
あ、地球は平坦だ、
地球は平坦だというのを信じてる人がいるので、はいはい、こういうのをまあ教えてほしいなと思います。
まあ、でもわからないからね。
そう、まだわからない
ですか。平坦じゃないかな。
そうっていう、まあちょっと面白いインチキン暴論を教えてください、うん、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。それでは、まあ、もう終わりなんですけど、はい、ちなみに、まだ10月1日もう今週日曜日くらいですかね、はい、漫画大好き芸人が14時から地下1階、純駆動さんの地下1階イベント広場でありますので、うん、よろしくお願いいたします。
あと10月5日があの、はい、彼の誕生日なんですよ。
ありがとうございます。
その時に、ね、プレゼントでも持っていってあげたら、
はい、来週が10月4日ですのでよろしくお願いいたします、うん、はい、ということで、本日もありがとうございました、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
ヤギナオズキンチョウリエでした。
はい、バイバイ、バイバイ、バイバイ。